FM Niigata CH 2020 Chairman Interview
CH 2020 この時間はこの先に向けて企業のトップはどのように動こうとしているのか県内企業のトップの方にお話を伺います。先週に引き続きトップ電工株式会社代表取締役の藤崎圭介さんの登場です。先週は福利厚生についてお話を伺いました。従業員の方には一人一台社用車を貸与したり仕事で使う工具は新品を支給したりなど社員の働き方や家計の負担にも配慮されている藤崎社長、トップとして大切にしていることについてまずは伺います。
会社をやっていて、自分が社長としてやっていてちょっと心がけていることは、その社員の奥さんが嫌だって思われるようなことはしないっていうふうに思ってるんですね。ですから家計の負担感とか、例えば働き方時間とかそういうものが、あの社員には何歳の子供がいて奥さんが例えば共働きでとかって考えた時に、こういうことを旦那さんに強いられたら嫌なんだろうなっていうことはしないっていう、っていうのは心がけてますね。っていうのは結構そのやっぱりうちの社員さんの共働きだと事務職とか、例えば販売職とかっていう奥さんが結構やっぱり多くて、そうなると子供がやっぱり風邪ひいた時とかに急に奥さんの方が抜けられない職が多いと思うんです。ただ我々のような現場職っていうのは現場のチームでやっているので、チームの仲間が抜けていいよって言えば割とこう抜けやすい環境にあると思うんですよね。だからそれは社員さんにも説明していて、どう考えてもうちの会社この業態この電気工事業の方が多分途中で抜けやすいから、子供が風邪ひいたとか奥さんに電話なり LINE が来て時は自分らが行った方がいいんだと思うよとは言ってます。
それはやっぱりまだまだだいぶ変わってきた世の中とはいえ、理解のある会社だなっていうふうには思ってもらえますね。
そうだと思います。
社長が個人的に少し先に向けて考えていらっしゃることはありますか？
ちょっと早いのかもしれないんですけど、事業承継ですね。自分は創業者であり、100% 株主であってそういう立場でいるんですけれども、うちの会社はやっぱり親族系が一人もいないんですね。自分はこの会社を作った時に要は親族で事業承継しないっていうふうに決めて会社を作っているので、やはり入社してくれた社員さんの中から事業承継してくれる人が現れてほしいなっていうふうに思っているので、そこをやっぱり今まだ創業5年目ですけど、今後10年ぐらいをかけてきちんとうまく事業承継をしていきたいなっていうふうには考え始めてはいます。で、その方法論なんですけど、いきなりやっぱり社長やってくれとか、ちょっとやっぱり優秀そうだからこの子ならできるだろうということは考えていなくて、やっぱり今会社の業容が拡大してきて、で社員の数も増えてきて、でそれなりにいろんなセクションができてきて、やっぱりそのセクションごとをまとめられる責任者をまず作るのが最初なのかなと思っていて、会社なので完全に出来上がるってことはもうないんですけど、このセクションは彼女、彼に任せられるっていうふうに思ったならば、未来感を作れるというか、未来のビジョンを持てるリーダーをやっぱり一人見出すしかないんだろうなと思っていて、社長だからやっぱり何でもかんでもできる必要もないと思うんですね。自分は創業者なので、何でもかんでもやってきたんですけど、やっぱり年月重ねて出来上がってくる会社においてはやっぱりビジョンを示せるリーダーがいるんだろうと。だから例えば5年とか10年とか先をやっぱり当たってようが外れてようが自分はこう思うと、だからこっちに進むんだってことを言えるリーダーを自分が見極めなきゃいけないなっていうふうに今の時点では思ってるんですね。ですから少し先を考えているというと、やっぱり常に頭にあるのは事業承継のことですかね。
まだ創立して5年目でもう次の世代のことをと。
そうですね、うん、
その次のリーダーを具体的にはどのように育ててらっしゃるんですか？
それが、まあ、今後の課題なんですねまあやっぱり大企業でも結構その事業承継に対して、まあ、迷われるというか、まあ、新聞とかネットで見る情報でしかないですけど、本人に直接聞いてるわけじゃないですけど、やっぱりこれだと思った後継者が任せてみたんだけどダメだったみたいなところで、まあ、また社長交代みたいな、そういう交代劇も世の中的には結構見ていますし、それが多いのってやっぱり創業者から、まあ、その次へバトンタッチする時が自分の中では多いような気がして、うん、おそらく多分その創業者はやっぱり自分がこう事業を発展させてきたっていう自負があるし、自分にやっぱり自信も持っているので、なかなか自分以上の働きをしないとダメだっていうふうに思っちゃうんだろうなっていうふうに、まあ、自分の目には見えていて、それを思わないようにするにはやっぱり10年ぐらいをかけて考えていかなきゃいけないことなんだろうなっていうふうに思ってます、はい、
だからこそもう5年目にして次を考えてるってことなんですね。
そうですね、まあそればかりではないんですけどね、
うん、そんな社長から今頑張っている若者たちにアドバイスするとしたらどんなことがあるでしょうか？
はい、例えば学校出て、まあ、就職して、まあ、いろんな職があると思うんですけど、やっぱり、まあ、今転職と言われてる時代ではあるんですけど、やっぱり一つの職をまあ、なんていうか身につけるというか、一つの職で頑張ってみるっていうことも大事なんじゃないのかなっていうふうには思っていて、自分はやっぱり一貫して電気工事の仕事をしてきてすごく今良かったなと思ってるんですね、うん、その技術が身についたってこともそうなんですけど、やっぱり同じ業界にずっといるので、その同じ業界にいた、まあ、今お客さんであるゼネコンさんであるとか設備工事業者さんとか、例えばまあ設計事務さんとか、やっぱり同じ業界にいる人たちでずっと一緒に働いてきた人たちが、まあ、すごくこう、まあ、仲間ではないんですけれども、業界内での、まあ、人脈っていうか、そういうこともできますし、まあ、自分の経験上その電気工事と一つ捉えても、その電気工事に、まあ、関わるその周辺のその産業とか事業ってやっぱりいっぱいあるわけで、やっぱり一つのことをずっと継続していくことによって案外周りのこともよく観察できるようなところもあるので、仮に就職して、まあ、自分に合わないなっていうふうに思ったとしても、まあ、ひょっとしたらそれは職場が合わないだけであって、その職が合わないということではないのかもしれないっていう考え方をできると、一つの職で転職することは全然ありだと思うんですけど、うん、全くこう職を変えてしまうっていうのはちょっともったいないような気がするので、まあ、一つのことを継続するっていうことをしてみたらどうかなっていうふうには思いますね、うん、はい、
社長ご自身はそもそも電気というのはなんか昔から好きだったとかがあって、そこの職に就かれたんですか？
やっぱり父親の影響だったと思います。父親が防災業をやっていて、まあ、電気工事ズバリではなかったんですけど、なんとなく父親が、まあ、いわゆる職人として腰道具をぶら下げて働いてた姿を子供ながらに見ていて、まあ、そんな仕事ってかっこいいなっていうふうに思ったのが中学生ぐらいで、なんかわかんないんですけど中学生ぐらいから電気屋になるとは言ってましたね、
もう一貫してますね。じゃあ
一貫してましたね、そこは、はい、うん、実際最初に高校卒業して自分は就職してるんですけど、実際入った電気工事会社が腰道具を下げる会社じゃなくて、うん、現場を管理する会社だったんですね。ですから最初から図面を描いたりとか工程管理したり、いわゆる、まあ、下請けさんというか職人さんを管理する会社 だったんですけども、その、まあ、最初の1年はあれちょっと自分が思った電気屋さんとはちょっと違ったなっていうふうに思ったんですけど、ただ当時のやっぱり上司がすごく良くしてくれて、自分にその、まあ、電気工事の、まあ、技術であるとか、まあ、かなり厳しい上司でもあったんですけど、かなり怒られながらやっていく中で、やっぱり成長したいと思ったんでしょうね、と思いますね、はい、
やっぱそういった積み重ねが今の経営にも生きてますかね。
生きてると思います、自分はその性格的には、まあ、一つのことをコツコツ継続していくってことも得意な方だとは思うんですけど、一方で飽きっぽくもあるんですよ。ですからその今自分がやらせていただいている電気工事っていうのは、一つの建物が着工してで竣工して、お客様に引き渡しが終わると、また次の建物っていう全くやっぱり別の建物に変わっていくので、そこがなんかこう自分のその飽きっぽい性格に合ってたというか、一つの現場が終わるとまた新しいものっていう風になっていくので、そこはなんか自分の性格にすごく合った職業だったなっていうのは働いてみて割と3年目ぐらいで気づきましたけどね。あ、これは俺に合ってるなっていうのは思いました、はい、
だからこそ継続できたっていうのもありますかね。
ありますね。もちろん仕事なので若い時は失敗もしますし、お客さんにも怒られるし上司にも怒られるし、辛いなって思った時はあるんですけど、ただ幸いにしてその電気工事自体が嫌になったってことは一度もなくて、辛いなって思うんですけど、この職を変えたいなってのはなかったように思いますね、はい、
じゃあその電気工事を中心に今後もさらにいろんな事業される、
はい、
ということですので。
そうですね
期待しております。
ありがとうございます。
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
トップ電工株式会社代表取締役の藤崎圭介さんにお話を伺いました。